ご理解。第62節。昔から人もよかれ、我もよかれ、人より我がなおよかれ、と言うておるが、神信心をしても、我が身の上のおかげを受けて、後に人を助けてやれ。神信心も手習いも同じこと、一段一段進んでいくのじゃ。にわかに先生にはなれんぞ。今までの過去の宗教観念、道徳観念、常識観念をかなぐり捨てる。そこから根高教の本当の助かりが得られる。我が身の上のおかげを受けて、後に人を助けてやれ。とは、まず教祖の御教えが人間の助かりの最高理念と信ぜられるところまで高めていけ。愛着理念はその手がかりを説く。今朝は面白い負い目をいただきました。何か、公共事業というのか、何かが事業ですかね、何かがあるのですね。ところが、それが、もっとより良い、こっちの方が良いというものが何か、私の中にあるわけですね。こっちを行くよりこっちの方が良いといったような感じですけれども、それが竹内道徳先生。まだ私の夢の中では市長さんでしたけれども、その市長さんに私が直談判に行くのですね。こうしてくださいと、こっちの方が絶対いいですからと。そうしましたら、そのことを聞き入れてくださって、私の願いを聞き入れてくださり、そちらの方で行きましょうというようなことにしてくださったのですね。そしてそれが終わって帰り、品に、伊万里まで行ったのでしょうか。そして帰りは愛楽までまた帰るという。普通なら車かなんかで帰るのでしょうけれども、それが走って帰るというのですね。実はもう一人、私の他に、堀尾先生もおられるのですけれども、それは、安尾先生だから、安心のおかげということだろうかとも思うのですが、よくわかりませんが。とにかく、また今度はその願いを聞いていただき、あとは愛楽までまた、走って帰ろうというのですね。で、実際走って帰っているわけですが、さあ、どういう意味だろうか。神様が何をおっしゃっておられるのだろうか。と、新春記念の時にいろいろ思わせていただきましたが、竹内道徳先生。竹といえば素直ということだろうか。道のりとは道の教えということだろうか。その道の教えに素直になるということだろうか。何か竹内道のり先生というと、なんとなくその神様のような感じもする。天地金の神様。素直な道の教えというのか、いわば神様が願いを聞いてくださる。そんなことだろうか。走って帰るというのは人力ということであろうし、それは人の言うこと、人の願いを神様が聞いてくださるということだろうか。というようなことを思わせていただいたのですけれども、神様が人の願いを聞いてくださるようになる。これは、実は、昨日は面白いことがありました。買い物に行かせていただいたのですけれども、それで運転の御用というのか、運転させていただいて、駐車場に、スーパーですね、の駐車場に行きましたら、その、 誰かがどうも車を中に鍵をつけたままロックしますね。よくありますね。今はどうかわかりませんが、昔はよく見かけました。それでドアのところから針金のようなものを差し込んで、なんとか開けようとしているわけですね。ところがなかなかそれがうまくいかない。開かないのですね。それでもなんとか、まあ開けようとしておられる。そういう情景でした。それから2、3台置いて私がそのちょうど空いたところがありましたから、そこに止めさせていただき、まあ何かお手伝いはできないものだろうかと思いましたけれども、とても私にはそういう車のいわゆる中に鍵を入れてバタンとドアを閉めてそれをどうこうすることはなかなかできませんけれども、あやくでもある先生などはよくその鍵を開けるのが上手な先生がおられましたね。ご信者さんが、私の家内の父もよくそんなことがあったように思いますが、それで私が行っても手伝いにも何にもならないな、何かそれでも手伝えることはないだろうか、まあこれは私にできることは神様にお願いすることぐらいしかできないなと思い、また車に戻って、車の中でそれこそどうぞ守備よく行きますように、ドアのが開きますように、車のドアが開きますようにとお願いさせていただきました。そしたらもう途端でした。何かそのビービービービー聞こえました。いわゆるドアの警報が鳴ったようでしたね。車の警報ですね。あ、これは開いたんだなと思いました。いわゆる鍵で開けたのではなく別の方法で開けたから、車の警報装置が、泥棒よけの警報装置が鳴ったのでしょうね。あ、これは開いたんだと思いました。で、改めてびっくりしましたのは、そのお願いさせていただき、神様どうぞお願いしますと、お願いさせていただいたその途端に、いわゆる開いたようでしたから、私の方がびっくりしました。え、神様が聞いてくださったんだ。あ、神様が開けてくださったんだな。あ、私の願いを聞いてくださったのか。と、そっちの方がそれこそ打てば響くようなお働きでしたから、そちらの方がびっくりいたしました。そして、まあ、神様ありがとうございます。というわけですけれども、それと今朝のお夢とが何かつながったような感じがいたしました。いわゆる私どもが、それこそ素直に教えをいただき、まあ、心からというのでしょうかね。お願いすれば神様がそれこそ聞いてくださる。私どもの願いを聞いてくださるようにもなるのだということですね。ただ、ここで、肝心なのは、師匠もおっしゃっておられましたけれども、どうして師匠が金剛経をしたかと。若い頃はいろいろな宗教も勉強したことがある。でも、ほとんどの宗教は、ある日突然、神様が、まあ、誰かに降りてきて、神がかりのような状態になって、人が助かった、といったような、ことだったけれども、教祖様の場合は、その教祖様のご信心が一段一段進んでいかれた。それに従って人が助かるようになってきた。最初はそれこそただのお役所であられた。その教祖様の信心の進展の度合いに応じて、いわば人が助かるようにもなってきた。その そこがその師匠が惹かれたとおっしゃっておられましたね。ある日突然誰かに神様が降りてきて、それから人が助かるようになる。これは誰にでもできることではない。けれども私どもの心が一つ一つ少しずつ進んでいって、だんだんにそういう人が助かるような働きでもいただけれるようになる。これなら誰にでもできる。その気になればですね。ある日突然神になるということは、いかにその気になってもできません。しかしだんだん信心を進めていく、深めていけば、誰でもが人が助かるようになる。ということならば、誰でもできる。その気になればですね。ということなのですね。いわば、神様の教えてくださるその道の教えに素直に行じて言っておれば、誰でもが神様がその願いを聞いてくださるような世界にでも入っていけれるということですね。それがまた今日のミニご理解にもあります。どこでしたか。こうですか。神信心も手習いも同じこと、一段一段進んでいくのじゃと。その教えを一段一段行じていく、進んでいくことによって、それこそヒップの俗人から人が助かる、いわば神様が私どもの願い事を聞いてくださるというような信心、そういう世界にまで入っていけれる、心のお育てをいただくことができる。一段一段教えを行じることによって、一段一段神様が、まあそれこそ私どもの願いを聞いてくださるような、そういう世界にも入っていくことができる。ある日突然ではないのですね。そういう、これならば誰でもが助かっていけれる、そういう誰でもが初歩の段階から少しずつ、まあ進展していくというのでしょうか、信心が進んでいく、それに従って人が助かる働きも神様が表してくださる、そういう世界に入っていけれるのがこのお道だということですね。どうでも素直に教えを行事させていただき、一段一段私どもの信心が進んでいくおかげをいただきたいと思いますね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。